イエス様は天に昇られる前に弟子たちに福音宣教を命じられました。福音書の記者たち4人の記者たちはその福音宣教それぞれの違いを強調しながら福音宣教の使命について語っています。例えば今日選びましたマタイは福音宣教の目的をイエス様の弟子となることだというふうに定義し、そしてマルコはあらゆる被造物、この神様によって作られた被造物に福音を述べ伝えることを強調し、一方ルカは述べ伝えられる福音の正体を罪の許しを得させる悔い改めだとし、主イエス様のよみがえりを見聞きした人たちが地の果てにまで証ししていった足跡を、続編である使徒の働きで描き、そしてヨハネはイエス様の羊を飼う使命が教会に委ねられているということを証ししています。それぞれ違いはあっても福音宣教が命じられている、そのことを記者たちは書いているわけです。ユダを除く、11人となったその11弟子たちに委ねられた使命、イエス様の弟子たちに委ねられた使命は初代教会に委ねられ、そしてそれから次の世代に委ねられ託され、今や全ての教会が福音宣教を担っています。この北教会も福音宣教を担うグループに属し、神の国の裾野を広げるべく日々奮闘しています。ちょうど今年は50周年という、節目の年にあたりますけれども、隣にある岸和田聖書教会の開拓によって生まれた教会として、第1番目の開拓として生まれた教会であり、それは福音宣教の身によって起こされた教会であるということを意味しています。聖歌にもありますけれども、いずこにある島々にも、いずこに住む人々にも福音を述べ伝えなければなりません。しかしその福音を正しく理解していなければ述べ伝えることもできないのではないかと思うのです。昔社会人をやっていたときに、営業マンを少しやっていた、営業の方もおられると思いますけれども、多くられますが、商品を売るためにはその商品のことについて誰よりも詳しくないと営業にならないことを本当に教えられました。福音もそうだと思います。福音のことを正しく理解せずに福音を宣教するということはできない。イエス様が伝えようとした、イエス様が伝えようとしたその良き知らせをまず私たちが正しく理解することが先決なのではないかと思うのです。パウロは述べ伝えるべき福音についてこう語っています。第一コリントの手紙、コリント人への第一の手紙の15章の3節、非常に簡潔に書かれています。レジュメに書かれている通りでありますが、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって 次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後続くのは、500人以上の兄弟たちに現れ、教会指導者のヤコブに現れ、すべての人に現れ、パウロにも現れた。このようにですね、イエス様がこれらの人々に現れたという事実が書かれているわけですね。述べ伝えるべき福音は、すなわち死んだはずのイエス様がよみがえったということなわけです。もちろん言うまでもなく、死んだ人がよみがえるはずがない。多くの人がそれを理解、そう思っています。彼らとてそうです。常識で考えれば死んだ人がよみがえるはずがない。でも彼らは自分の目で見、自分の耳で聞き、死んだはずのイエス様がよみがえったことを確認したのであります。しかもそのイエス様は全ての人の罪の身代わりとして神が地上に送られた救い主、御子イエス・キリストである、その方がよみがえられたという事実こそが良き知らせだったんです。普通の人にできるはずがない。神の子、神であられ、そして救い主であられるイエス様にしかできないこと、それが現実に行われた。これが良き知らせ。この良き知らせをあまねく伝えるために、彼らは動き始めたのです。丁寧にその御言葉をよく読むと、彼らの中で、じゃあ自分たちの仲間を増やそう、信者を増やそう、教会を大きくしようという目的はありません。もちろん最初はユダヤ人に対してでありましたけれども、ユダヤ人にも異邦人にも全ての国の人々にも、まことの神様の救いのご計画を余すところなく伝えなくてはならない。その思いのままに彼らは福音宣教に始めたのであります。そして全ての国の人々をイエス様の弟子にし、弟子にさせ、父子御霊の名によってバプテスマを授け、主が命じられたこと全てを守るように教えなくてはならないわけです。死からよみがえられたイエス様、十字架の後よみがえりの姿を見せられたイエス様は、私たちは少し違和感を感じるかと思いますが、その後弟子たちと再び行動を共にすることはありませんでした。復活した姿を見せられて、その後イエス様は弟子たちと共に旅をしたのかと思います。そうではなかった。むしろ現れては消え、消えては現れ、その復活した姿を40日間表されたとおっしゃっていましたが、むしろ復活後のイエス様は自分がこれまで牽引してきた神の国の福音を述べ伝える働きを弟子たちに委ねることを始めます。 今まではイエス様が神の国の福音を述べ伝えていました。イエス様は主体となって伝えていた。その働きを弟子たちに委ねることを始めた。まず最初はご自分がよみがえったことを確信させるために何度も何度もそのお姿を表された。一度や二度じゃない。一度や二度だったらあれは夢だったのかな、幻だったのかな、そう思ってしまうことのないように何度も何度もそのお姿を表され、そして皆さんがよく知っているエピソードの一つ、疑うトマスの前では手の傷跡に触るように命じられました。本当に触ったかどうかは分かりません。でもそこまでしてまでもイエス様はトマスに疑ったままでいてほしくはありませんでした。自分がよみがえった、イエス様がよみがえったというこの事実をトマスにも理解させるためにイエス様はお姿を現されたのであります。そうしてイエス様は彼らに福音宣教を命じました。あらゆる国の人々を神様に仕える忠実な弟子に仕立てるためです。しかしいつしか私たちの使う宣教という用語は未信者を信者に改心させることを意味するようになってしまいました。宣教というのは本来ならばその良き知らせを述べ伝える、それが本当の宣教であるはずなんですが、途中のプロセスがごそっと抜け落ちてしまい、信者に改心させること、信者に改心することやバプテスマを受けることが目的となってしまいました。教会に人が増えること、クリスチャンが増えること、家族が救われること、これでは委ねられた使命を果たすに十分ではありません。洗礼を受けた事実は残るかもしれませんが、あらゆる国の人々を神様に仕える忠実なしもべになるには十分ではない。イエス様は霊的にも人格的にも整えられ、神様に仕える忠実な弟子が教会の中にもっと起こされるよう願っておられるのです。でも教会も他の商業施設と同じく数の原理に陥りやすい集団の要素があります。数の原理、数が大きければ強い、力がある。教会の数が大きくなればそれだけ財産も大きくなり、大きなことは大きな働きをすることができる。能力のたくさん、能力のある人材がたくさんいればいろいろな働きをすることができる。だから教会はいつしか人材も財政も豊かであることを欲し、御言葉に生きることが後回しにされてしまうようになってしまいました。神様に仕える弟子の集団、忠実に御言葉に仕える弟子の集団であるはずのクリスチャンたちは、むしろ神様よりも人を大事にし、人におもねることを選びます。これではイエス様から命じられた宣教も全く意味をなさないことになってしまいます。父、子、聖霊の名において 授けられるバプテスマ、ここにおられる多くの人たちがその名において授けられたあのバプテスマは、志願する者の心に霊的な改心と新しい生まれを意味する聖なる印です。自分の罪がに気がつき、その罪を深く悔い改め、そしてバプテスマによって新しいイエス様を信じることによって新しい生まれ変わりというと、ちょっと仏教的な意味がありますから、新しい生まれを体験する、それがバプテスマの意味です。過去に犯した罪、神様のことを思わなかったその罪、あるいは人道的な罪、倫理的な罪、そしてこれから犯すかもしれない未来の罪、すべての許しが宣告され、みんなで神様の恵みに感謝する時がバプテスマ式です。許しが宣告される、神様はすべての罪を許してくださる、ああ神様は素晴らしい、神様の恵みをたたえます。もう一つあります。皆さんもそうだったと思いますけれども、改宗の前で、誠の神様を生涯信じると誓い、自分の主として心にお迎えしたことを公に表明する場です。人前で話することが苦手なのに、なぜかこの時には証しをしろというふうに頼まれる。なんで洗礼を受けたばかりで証しをしなければいけないんだろう。いや、このことなんですね。自分の主として心にお迎えしたことを公に表明することが必要なわけです。私はイエス様を信じました、私はイエス様を自分の主として心にお迎えしました、これがバプテスマの意味です。しかし今のバプテスマは救いを得るための手段、または神様の国に入るための、そういう意味では儀式に慣れ下がっているように思います。前にも話しましたが、これ日本の教会の話ですけれども、統計では毎年2万人近くの人が洗礼を受けています。毎年2万人ということですから、10年経てば20万人、それだけの人が教会に来続けたら、それなりにクリスチャン人口増えてるはずなのですが、もしも彼らが礼拝を守り続けていたら、クリスチャンの数はもっと増えている、パーセントが上がっていてもおかしくないはずです。毎年受けた2万人の人たちがみんなが教会を離れているわけではありませんが、その大半の人たちが教会から離れてしまう。すなわち自分の罪を悔い改めず、古い自分も死なず、新しい歩みがまだ始まっていないクリスチャンが多いということなのです。バプテスマを受けます、イエス様を信じます、ああこれで大丈夫だ、これで天国行きの切符をいただいた、でも他のところは何も変わらない、古い自分は未だに持ってるし、新しい歩みが始まらない。本来ならば聞く者に悔い改めと改心を与え命に至らせるはずの福音が正しく理解されなければ、どうして他の人に述べ伝えることができるでしょうか。そして御言葉が命じたことを守らずして 忠実な弟子になることはできません。確かに救いに必要なのは主イエスを信じる信仰、信仰のみによって救われる、それは間違いのないことであります。でも忠実な弟子に要求されるのは御言葉が命じたことを守ることです。私も信徒の時そうでしたけれども、忠実な弟子と聞くと、ある人は自分をさておき他の人を裁きます。私はともかく私よりも信仰生活の長いあの人たちの信仰はなっていない。指導者の立場にあり、また執事や役員の立場にありながら、いやいやいや、その計りはむしろ自分で向けるべきです。この忠実な弟子ということは、これは忠実な弟子になりなさいと言われたそのイエス様の言葉が、伝道者、献身者、そして教会の役職者に対してだけ命じられた言葉ではありません。すべての人に対して命じられた言葉です。本来は聖書をよく読み、書かれたことを守る、それが全クリスチャンの基本的な姿勢です。ところが福音を述べ伝えるはずの教会が福音に生きていないという深刻な現実があるのです。由々しき現実です。福音を語りながら福音に生きていない、良き知らせを受け取っているはずの教会が良き知らせになっていない、罪が許され救いに入れていただいた恵みを一人一人がよく理解しているならば、おのずと内側から感謝があふれ奉仕に向かうはずですが、残念なことに今の教会はそうではないのであります。もっと恵みが欲しい、恵みが足りない、感謝が足りない、神様からたくさんの恵みがいただいているにもかかわらず、それに気づかない教会がたくさんあるように思うのです。さて、主イエス様が語られた福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、そればかりか私たち日本人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ここにおられる方々の多くはもうすでに信仰を持ち、バプテスマを受けた方が多くおられると思いますが、この受け取った福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるものであります。だから福音を正しく理解することは、結局のところ私たちに救いをもたらすことにつながるのであります。どうしたら私は救われるのか、私は本当に救われているのか、そう思う方がいるならば、まさに福音を正しく理解することが先決なのであります。この素晴らしい福音、福音の素晴らしさをしっかりと知って、イエス様はその福音を私たちに伝えただけではなく、すべての国の人々に述べ伝えることを命じられました。語るべき福音をなんとなく理解しているだけではいけないのです。自分たちも受けた福音、神様が私のために御子であるイエス様を地上に送り、その罪をすべて身代わりとして背負われ、 そして十字架にかかり、十字架にかかられただけではなく、よみがえり、まさに私は新しい命を得た。このことを感謝すると同時に、さらに福音を理解すべく聖書を読み、そしてより多くの人にこの良き知らせを述べ伝えなければならないのです。それが私たちに委ねられた宣教の使命です。イエス様は言われます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。そのように言われたイエス様と共に福音宣教に励む教会でありたいと心から願います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。とても有名な大宣教命令と呼ばれるマタイの福音書28章の18節から20節を通して宣教の使命について学ぶことができましたことを心からありがとうございます。宣教は人に伝えること、とにかく教会に人が来ることをと思っていましたが、その実自分自身が本当にその福音をよく理解するということが大事であることを理解できました。ありがとうございます。あなたの恵みが大きいことは分かりつつも、あなたの恵みがどれほど素晴らしいことか正直よく分かっていませんでした。長いこと教会生活をしながらも、その素晴らしさがよく分からずにいました。だからなんとなく習慣的に礼拝を守り、習慣的に神様を礼拝していましたが、そうではなく、あなたの素晴らしい与えてくださった恵みを思うときに、感謝が心の内からあふれ、私たちがより忠実なしもべとしてあなたに仕えていくことができるよう導いてくださいますよう心からお願いをいたします。世の集まり、世の人々は神様に仕えることを私たちには教えません。だから私たちは世の中に生きている上に必死に生活をために生き、そして神様のことから離れて生活をしてしまうことが多くあります。しかしどうぞ神様、私たちに命じられたことのゆえに、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われたあなたが、この日本にも福音を伝えてくださり、私のようなものにも福音を伝えてくださいましたことを本当に感謝いたします。神様、どうかこれからはあなたと共に歩み、少しでもあなたのお役に立てるように仕えていきたいと願っております。どうぞ私たちのそれぞれの志を導いてくださいますようよろしくお願いをいたします。今朝は第一の聖日、この後に聖餐式を執り行います。あなたが与えてくださった御体の印であるパンと流された血潮を意味するブドウ液をいただきます。これも単なる儀式ではなく、あなたが与えてくださった恵みの印であり、私たちがこれをいただくことによってますますあなたに仕え、あなたに従って歩む群れとなることができるようどうぞ導きを与えてください。50周年目を迎えた岸和田北聖書教会の歩みをあなたが豊かに祝してくださいますように、先達たちの働きを覚え、また今につながるこの信仰の系譜がこれからも続けられ、そしてこの地に福音が本当に、裾野が広げられて述べ伝えられていくことができるようどうぞ導きを与えてください。 この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。